朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ウィズニュース副編集長の朽木誠一郎さんをお迎えしましてお話聞いていきます。朽木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマはズバリダイエットっていうことでね、聞いてますけれども、
はい、いよいよ、
はい、
本職、
本職が来た。まあ何を隠そう、朽木さんっていうのはね、もともとこう医療系ライターとして名を轟かせたっていう、そういう経歴の持ち主ですもんね。
勘弁してください。
いやでもこれ本当で、まあ朝日新聞社にね、今は、はい、所属して働いてくれてますが、もともとバズフィードジャパンで、ライターとして活躍をしていて、その時の仕事っていうのがね、すごくね、評価をされてるわけですよね。
まあご評価いただいてるかはともかく、うんうんうん、専門は医療の分野で医療記者として、
いやいやいや、でも問題、何の問題でしたっけ。
ウェルク問題。
ウェルク問題ね、これありましたよね。
はい、また機会があったらしっかりお話しさせていただければとは思うんです。
で、ざっくり言うと、ウェルク問題っていうのは、医療系記事をいっぱい出しているような媒体なんかで、かなり適当でたらめなことが書いてあって、
はい、
でそれはどんなもんなんだっていう、こう問題提起をね、朽木君がしたっていう。
そうですね、あれがもう2016年の、僕が最初にヤフーニュース個人っていうメディアで記事を書いたのが多分9月なので、うんうん、2016年9月ですから、もう5年、4年以上前になりますか、
ね、そうですね。で、そのジャーナリズムとしても大事な仕事なんですが、彼がそれをできるバックグラウンドっていうのがあって、もともとね、大学で医学部だったんですよね。
そうですね、医学部、医学科だったので、うん、
極めて珍しいタイプのね、記者でね、はい、本当にな
ぜ今新聞社にいるのか。
自分で言っちゃいましたけどね。で、ただそんな朽木君がそのダイエットに関する本もこれ出したっていうことでしたね。
はい、去年の6月になりますかね、まさにコロナの緊急事態宣言が明けるか明けないかくらいのタイミングで、
はいはい、
医療記者のダイエットっていう本を出させていただ
きました。医療記者のダイエット、はい、自分のことを医療記者って言っちゃうっていうね。
そうですね、キャッチコピーっていうのは恐ろしいもんで、
なかなかのハードルの高さだよね。
はい、ただちょっと一応考えもあって、
何ですか、
結局キャッチコピーみたいなところで、本って売れ行きが決まってしまう、うんうん、届くかどうかが決まってしまうってことなんですよね。
はい、
で、僕はサラリーマンなので、究極売れても売れなくてもどっちでもいいんですけども
、お給料は出ますと、
はい、うん、届くかどうかっていうところで言うと、ね、とても大事。
なるほどね。このテーマもね、深掘りしていくと、はい、PV 市場主義とは何ぞやみたいな話になりそうでね、
そこがまさに
面白そうですけどね、
メルクとつながっていくわけで。
なるほどね、
みんなが関心があることっていうのは、やっぱり極端な情報とか、不確かな情報っていうのが出回りやすい、
なっちゃうからね。ただ今回はそれよりもむしろダイエットそのものについて聞こうかと思うんですが、
はい、
これね、多分聞いてる人も多いと思うんですけどね、やっぱコロナ、
はい、
ね、緊急事態宣言でお家の中で、はい、お家時間だなんつってね、
そうですね、
増えましたよね。これどうしたってやっぱりコロナ太りっていうのがね、あるっていうことでみんな言ってますよ。
これはもう原理的に考えたら、太るに決まってる。
決まってるんだ。どうしてですか。
いろいろこう、
はい、
諸説は、諸説というかいろんな言われ方ありますけど、ダイエットの大原則は、どこまで行っても、消費カロリーを上げて、摂取カロリーを下げること。で、その摂取したカロリーがそのまま使われるのかどうかみたいなところでは最近議論はあるんですけれども、
はいはい、
基本的にはでもやっぱりどれくらい食べて、どれくらい動いたか、このカロリーの収支、
プラスマイナス
が
ね、
はい、が、ダイエットに関係してくる。
摂取カロリーっていうのはどんだけ食べたか、主にね、はい、でその消費するカロリーっていうのはやっぱり運動なんかの体を動かすこと。
そうですね、でステイホームをすれば、
ええ、
動かなくなるに決まってるんですよね。
なるね。
でもともとあんまりこう深く考えてないとも思うんですけど、誰しも私もなんかもそうですけど、意外と人間って運動しようと思って動いてないというか。
おお、そんなもんですか。
実は例えば通勤で近くの駅まで歩きますとか、
歩きますね、
はい、ランチ、出社した後にランチで
一
ブロック二ブロック歩きますとか、
ちょっとおいしいとこ行きたいななんて、ね、
そうです、うん、そういう運動っていうのが実は消費カロリーの中でも一定の割合を占めてるんですね。
そうなんですか、はい、大した運動じゃなさそうに見えますけどね、
実はその中でもある程度の割合を占めている、それをそのままステイホームが奪ってしまうわけですよ、
いけないですしね。そもそもね、飲食店だって営業の時間もだいぶ限られてるような状況を占めてるところもありますからね、
こうなってくると、当然消費カロリーっていうのは減ってくる、
はいはい、
で まあ、さらにそこに、まあ、緊急事態宣言第1回の時ですね、例えば、うん、あの時期は、ジムも休業要請の対象になったので、
うん、なんせね、ジムがね、クラスターになったなんてこともありましたからね。
そうですね、うん、なので、まあ、実際運動できる場所があんまりなかった、
なかったですね、
うん、っていうふうに、まあ、いろいろ考えてみると、まあコロナで太ってしまったっておっしゃる方が増えるのもうなずけるなと。
あれもね、最初の緊急事態宣言の時なんか公園の遊具までね、なんかテープでぐるぐる巻きにされちゃったようなね。
そうですね、
なかなか運動っていう感じじゃなかったですね。
まあ、あの雰囲気自体には結構こう異を唱えている方もいらっしゃって、
うんうん、そうでしたね。
例えば私が取材させていただいた中ですと、うん、ウィズニュースという媒体の中で、うん、あの NHK のみんなで筋肉体操の、うん、
はいはいはいはい、
まあこう指導者として活躍もされている、谷本先生、
はい、
谷本道也先生に取材させていただいた時は、まあ、その外に出て運動すること自体が悪いっていう風潮はおかしいっていうことをおっしゃっていて、例えばこう、まあ、公園の遊具なんかでも、
うん、
まあ、まさに筋トレですよね、あの懸垂だったりとか、そういったことはできると。でそれをするにあたって気をつけなきゃいけないことは当然ある、う
ん、まあ、はいはい、
感染が拡大している時期だったら、あとあの時期はやっぱり分かっていないことも多かったので、
そうですね、
感染防御という意味ではしっかり例えばグローブ、うんうん、手袋をして遊具を使うとか、
うん、
でまあ、使った後はしっかり手を洗う、
はい、
あの顔に触れないとか、
うんうん、
まあ、そういった基本的なことを対策した上で
やっとけば、ね、
公園で筋トレをするってことは悪いことじゃないはずだっていうことをおっしゃっていて、うんうんう
ん
う
ん、なるほどね、
はい、
まあ、その運動することっていうのは単純にね、消費カロリーを増やすってことだけじゃなくて、やっぱり家の中にいると気持ちも塞ぐ、
そうですよね、
それからあのね、僕らの仕事なんかもそうですけど、書くことなんかにねずっとやってたりするとどうしたって途中で切れちゃうんですよね、緊張の糸というか集中というか、
もうちょっとやめ、ちょっと外出ようみたいな、
ね、ありますよね。でそれでちょっとこう気分転換で散歩なんかするといいアイデアが降ってきたりなんてね、うん、ありますからね、
はい、
そういう意味で運動大事。
まさにでもあのそういう意味では神田さんって、はあ、
何ですか、
ダイエット太って悩むみたいなことあるんですか、
うん、何言ってんですか、もう絶賛メタボ中ですよ私は。
あれでも運動習慣というか、
はいはい、
まあなんかご趣味があるんじゃないかなって伺ってる
ご趣味はね、だからまあズバリ商品名で言うとドラクエウォークってやってるんですけどね
アプリ名ありなんですね、
ありですかね。ポケモン GO もね最初やろうと思ったんですよ僕、はいはい、ああいうなんかゲーム好きで、てかもうそもそもゲーム好きなんですよ、
はいはい、
まあ、我々の世代はねファミコン世代のジャンプ世代ですから、
まあそうです
ね、漏れなくゲームは大好き、まあ、漏れなくって言うとあるかただまあ大体好きで、ね、はい、やってきたわけなんですが、その中でもやっぱドラゴンクエストってのはこうね一方思い入れのある作品で、うん、
はい、
まあ、私は1から11までナンバリングタイトル全部やってる、
あ、はいはいはい、
11とかわりかしですね、もうおっさんになってからですけれども、そのためにゲーム機買いましたからね私ね。で未だにその 3DS だったかな、
はいはい、
用のソフトってあのドラクエしか持ってないですからね、大人買いですよね、子供には一切やらせてない。待って、
ドラクエウォークです、ドラクエウォーク、
あー、そうそうそうでポケモン GO が始まった時に社会現象になったでしょ、
はいはい、
あん時私ねイランにいたんですよね、イランでやってみたんですよ。インストールはねなんかゴニョゴニョした方法を使うとできるんですよ。
これ大丈夫なん
ですか、それはね大丈夫です。これは別に勝手にイランの政府がブロックしていることなので別に大丈夫なんですけど、あの違法なことは一切やってないです、
はい、
ただね何にも出てこないんですよね。
あ、
その地図情報上になんか例えばこういろいろなんかなんとかスポットみたいなのあるんでしょ、
はいはいはい、
やったことないからあんま知らないですけど、あんな何にも出てこないんでやってもただこうなんか変な地図みたいなのがもう延々と出てくるだけっていうですね、やってあの5分でもうやめたっていうのがあったんですね、
まあ、そこに人がいない、やる人がいないと思われてるでしょうからね。
そうなんですよね。で帰ってきて日本に、
はい、
そうしたらドラクエウォーク始まったんで、これはやろうと、やっぱりああいうの最初からやりたいじゃないですか、サービス始まったとこからね、うん、あれやるようになってからすごい歩く歩数は多くなりましたけども、
はい、
うん、あ、ごめんなさい、なんか話がだいぶ長くなっち
ゃいました。いやでもこんな風に結局、うん、じゃあ動くっていうのは、まあ、ストレス解消になっていたっていうことと、
うんうんうん、
もう一つ、まあ、今の神田さんの話から示唆的だなと思うのは、
う
ん、あの、まあ、楽しいことならやるんですよね、すよ人間って
楽しくてね、
はい、うん、でポケモン GO とかまさにドラクエウォーク、神田さんむやみに歩いたりしてるじゃないですか。
むやみに歩いてますね、
あの、うん、まあ、今の時期はあまりあれかもしれないですけど、
まあまあね、でもまあできる範囲ではね結構歩けるんですよあれ、
はい、
うん、
っていうこと、楽しくてそうやってやるっていうこと自体は行動経済学とかの言葉でナッチって言われていて、
ナッチ、
そっと背を押すって、
モームスみたいだな、うん、
ナッチ、
うん、 違う、それじゃない、
違う、
別にそこ深掘りしなくていいですよ。流して喋ってください、はい、
ちょっと恥ずかしそうにしてたからいいなと思って。
バレちゃいましたか、
は
い、
ナッチって言ってちょっと背を押すって意味なんですけど、まあ、そうやってこう運動好きの人だけじゃなくて、
はい、
運動が嫌いだったりとかあんまりこう習慣がない人に対しても、運動しやすくするような仕組みっていうのを作れたら、
なるほどね、
ダイエット的には勝ちだって言われているんですよ、
う
ん
う
ん
うん、へー、
やっぱそういうことを取り入れていかないと、実際ダイエット成功しない。私自身1回体重が115キロくらいまで。
これはね、もう衝撃の、ね、写真があるんでね、ぜひ本載ってるんですかね、あの写真。
表紙に載ってます。
表紙に載ってる、はい、もうぜひ見てほしいんですけどね。まあなかなかのもんですよ、
なんか115キロになるとやっぱりこう階段3段くらい上がると息が切れる。
3段だけで、3階じゃなくてね。
これは本当に大げさじゃないですね。
あ、まだね、
あとすぐ喉乾いたりとか。
はいはいはいはい。でもまあそれ学生時代ですか、何歳ぐらいの時。
いや、学生時代までは僕陸上部で主将だったので。
そうか、逆にシュッとしてんだその時は。
はい、社会に出て、ちょっととても激しい労働環境の元におりまして、
なんかそこも深掘りすると大変な話がね、いろいろ出てきそうですけどね。
そうですね、そここそあんまり公にはというところで、まあ、
そうですよね、う
ん、で、まあ、最初に勤めた会社で一気に40キロくらいかな、
あ、太っちゃった、
太っちゃって1年半で40キロ太ったんですよ。
へ
え。そこからまあいろいろダイエットにチャレンジしたんですけど、
はい、
痩せなくて、そのさっき、冒頭で神田さんにご紹介いただいたバズフィードジャパンメディカルっていうところで医療記者になった、
はい、
そのタイミングで、これなんか正しい知識を専門家に取材しながら記事を書いて、自分でも実践したら一石二鳥なんじゃないかと。
あ、これはいいですね、
でそれを2017年の4月から始めて、そこからだいたい2年くらいかけて40キロ痩せて、
へ、
75キロまで行ったんですけど、その最後の仕上げくらいのタイミングで発生したのが、
はい、
新型コロナウイルスの感染拡大。でまさにジムも閉まって、
そうですよね、
なかなか過酷だったんですけどただ僕あの期間の1ヶ月半、2ヶ月弱で、
はい、
一応4キロ痩せてる。
4キロ痩せた、
はい、
いやそれね、普通の4キロじゃなくてもうすでにだいぶ絞った後の4キロでしょ。
そうですね、
115からじゃなくてね、
最後の4キロを、
これ結構きついやつでしょ。
はい、でもそこはさっき神田さんにお話したような、ナッチの考え方とか、
はいはい、
あとはこれまでやってきたそのいかにこう運動を習慣化するか、
はい、
食べる量の、まあ、ある程度の制限っていうのを習慣化するかっていうやり方で、なんとか押し切った。
朝日新聞ポッドキャスト。
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
古代メキシコでのカカオ豆の使い道は？
なんだろう。
身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。
ママ、お金だって。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
いや、ここですよ。だからね、今回聞きたいのは、はい、まあ、コロナ太りに悩んでる人いると思うんで、はい、コロナ禍でもダイエットできる、ダイエットってどんなことがあるのかって具体的に教えてほしいんですけどね。
はい、で、まあ、基本的にダイエットって、はい、じゃあ食事と運動これしか、まあ、ないんですよね
っていう話ですね。
はい、まあ、医療の考え方までいけばそれ薬物療法とか、究極的には手術とかもありますけど、
あ、まあね、
そこまで行くかっていうと、まあ、普通の肥満にはそんなに適応もないので、まあ、基本的には食事と運動で改善していきましょうってなる。
はいはい
はい、ここで食事と運動、どっちが大事だと思いますか。
食事と運動で大事、それはやっぱり運動じゃないですかね
って思う人多いと思うんです、で運動できなくて挫折しちゃうって人多いと思うんですけど、まあ、重要っていうか、まあ、インパクトが大きい、カロリー収支に対してインパクトが大きいのは実は食事なんですよね。
あ、そうですか。
だって考えてみたら、人間って1週間で何回食事します、
はい、普通1日3回だから3、7、21回、
そう、20回以上食事するんですよ、で1回につき、じゃあこれすごく適当に言いますけど、
はいはい、
100キロカロリーずつ食事の制限をしたとしましょう、合計2000キロカロリーの
100キロカロリーになって結構簡単に減らせそうですね
っていうことなんですけど、じゃあ2000キロカロリー分運動できるかっていうと、これはなかなか難しいと思います。
その普通の運動だとそんなにカロリーって消費しないんですか。
そうですね、基本的にカロリーを消費したいなら有酸素運動になると思うんですけど、 であとまあこの有酸素運動でどれくらいカロリーを消費するかは体重とか
体重
その人の固有の情報にもよるのでちょっと一概には言いづらいんで、うん、私のケースで言うと、はいはい、例えば30分ジョギングをして消費できるカロリーって200キロカロリーくらい、
うん、いやそんなに少ないんだ、
まあ、ペースにもよるんですけどねでもまあ普通にこう私ができる当時運動としてやったらやっぱ200キロカロリーくらいになる30分では
そうですか30分も結構大変ですよ
ってことは、うん、2000キロカロリー消費するにはその10倍
300
分なので
ちょっと恐ろしい300分ってことは
週に5時間
5時間
ジョギングしないと
5時間しんどいな
って考えるとやっぱり食事の方が
なるほどね
インパクトがカロリー収支に与えるインパクトが大きい
ほう
で、まあ、実際こう日本の医療関係者がこう肥満症の診療の時に参照する、うんうんうん
はい、
あの肥満症診療ガイドラインっていうのがあるんですけど、そこにもこう、まあ、はっきりと
書いて
ある食事を中心に
運動を併
用すると良い、
ね
うん、っていうふうに書かれている
さあそこでだ、はい、食事って言いましてもねじゃあどういう工夫をしていけばいいんですかね、
はい、でこれ食事を改善しろって絶対みんな言われてるはずなんです
よ、うん、まあ多分ねそういう人多いでしょうね
太ってしまった人が、
うんうんうんうん、
でもそんな簡単に言われてもっていう話なんですよ
いや本当そうですよ
でこれがどうしたらいいんだろうって ずっと考えてたどり着いたのが、
うん、
アプリ
アプリ、
うん、無料のやつ
そしてスマホに入れるやつ、
入れるやつ
う
商品名で言うと、まあ、複数挙げますけど、
は
い、例えばカロママカロリーママって昔名前だった
ママ
あとアスケンさんとか
アスケン
ダイエットアプリダイエットサアプリ、
うん、サプリじゃない
サプリはダメ、
うん、飲むやつじゃなくて、ね
はい、
ダメなんだら
あの基本的にサプリである以上は、
うん、
あの人間の健康に影響しない、うん、影響するのは医薬品なので
へ
はい、これもまた多分話が深まってしまうので掘り出すと長
そうなんでまたちょっと別の機会に ね、
そうですね
たっぷり喋ってもらうとして、はい、アプリね今はね
アプリ、
うん
ダイエットのアプリ無料のものでも、はいはい、今って例えば食事の内容を、あの写真に撮って、そのアプリにアップロードすると大体どれくらいの栄養素が含まれていて、
あそうなんですか、
はいどれくらいのカロリーを摂取したかっていうのが自動でこう計算されて表示される
それすごいですね
そういうアプリがもう結構あるんですよ
無料なんですか、
まあ、そこの機能をどんどん拡張していこうとすると、う
ん、
多分どっ
か
で有料にはなると思うんですけど今みたいな基本的な機能は、
はいはい、
あの基本的に無料で提供されている
これね私もね実はダイエットって一回したことがあって
あ、
ね、もう十何年も前なんですけれどもその時は あのね岡田斗司夫さんのレコーディングダイエットってのがすごい流行ってたんですよ
そうですそうです
何でも食べたものを全部記録しなさいってやつね、
はいはいはい
はい、でただねやっぱねあれカロリーが分かんなくて自分の食べたものの、うんうんうん、まあ大まかなことは大体分かるんですけれども、はい、そのね全ての食品特にレストランとか行った時にこれが何キロカロリーかなんか全然分かんないじゃないですか、
は
い、
そうですよね
で結局あんまり続かないみたいなのがあったんですけど、
はい、
そういうのも取るだけでいいんだったら結構手軽にできますね
そうですね、うん、あとまあ取るだけの限界もやっぱりあるので
そ
うすると入力するんですけどあのもうすでに例えばコンビニだったりファミリーレストランであったりとかその全国で共通するようなものに関してはもう栄養素とか
コンビニの商品って書いてありますもんねカロリーね
ですですあれ全部入力されてるので、
うん、
結構正確
へえ
自炊までしちゃうと、うん、まあそこのさじ加減は自分次第っていうふうになりますけど、
うんうんうんうん、でなんでその記録するとダイエットになるんですか
これはもう本当に岡田斗司夫さんのレコーディングダイエットの時代から言われてるのは、うん
はいはい、
認知行動療法って言ってあの医療の分野でもそれは一応効果があると、うんされているその、まあ、結局記録をすることによって、
はいはい、
自分がどれくらい食べているのか、
うん、
でどれくらい動いているのかそのズレを是正していくことっていうのはダイエットに非常に有効
でそうなってくると体重計とかもちゃんと乗った方がいい、はい、
そうですね、うんまあ、体重計絶対家に置いといた方が、
うんうん
まあ、その結果に対してこう、う
ん、何ですか
PDCA みたいなものが回らないので
結果にコミットしていく
結果にコミットしていく
なるほど自分でできる結果にコミット、ま、
さっきそれちょっと言おうか迷って言わなかった方だったんですけど
言ってしまったここら辺がおじさんの悲しさでね言わずにいられないっていう
はい踏みとどまったんです、はい、私は
な
んですけど、まあ、そういうことをしていけば必ずこれは本当に必ず痩せるので、
ね、
いかにあとはそのこう主観と客観のズレというか
うん
どこまで行ってもやっぱり人間って食べてんのに食べてないと思ってて
ありますね
動いてないのに動いてるって思ってるんですよ
ああそうなんですか
でダイエットはやっぱり最初太ってる時にするのは、
うん、
原理的に考えても、
うん、
あの負荷が大きいじゃないですか
うーん
だって今までたくさん食べてた人を一気に適正カロリーに是正する、
うんうん、
例えばじゃああなたは今日から1800キロカロリーの1日の摂取カロリーにしてくださいっていう目安があったとして、これ人によるので仮にですけど、
仮にね、
でもその人がもしめっちゃ太ってたら3000くらい毎日食べてるかもしれないですよね、
うん、もっと食べてるかもしれない
ですよ、もっと食べてるかもしれない、うん、食べてれば食べてる人ほどその理想のカロリーに戻すためにはそれだけ幅が大きいんですよ、
そうですね、
これが僕肥満の沼って呼んでるんですけど、
沼、う
ん、本当に抜け出しづらいんですよね、
うん、
で太ってる人ほどその沼にはまってくんですよ、
お
大変だから、
ほうほうほうほう、
であと運動も、うん、さっき体重で例えば消費カロリーって決まるって、
はいはいはい、
そういう計算方法もあるんですけど、うん、それを考えるとやっぱり逆に言うと体重が重い人ほど、うん、当たり前ですけどジョギングするのしんどいんですよ、
ね、そうですよね、うん、
でも体重が重い人ほど、うん、たくさんジョギングしなきゃいけない、
まあ、よりしんどいわけですね、
よりしんどい、だからやらない、
やんない、あ沼だ、
沼なんですこれ、
沼だこれ、
だこれを是正するためには、
A、
さっきから話題に上っている主観と客観のズレを明確にする、それが昔はレコーディングダイエットっていう方法だった、
なるほどね、
でもそれ煩わしいんですよ、
うん、
大変なことはやっぱりやらない、
うん、
それが今アプリですごくやりやすく、
うん、簡単になったというね、
でこれ食事もそうなんですけど、うん
はいはい、
運動に関してもおすすめのものがやっぱりあって、アクティビティトラッカー、活動量計って呼んだりするんですけど、
ほう、
まあ、スマートウォッチみたいなやつですね、
へ
あれって大体自分が、
はいはい、
例えば運動した時はどれくらいの運動量なのかを心拍数をベースに計算してくれたりとか、
うんうんうん、
でもう一ついいのは、うん、その身体活動、その運動しようと思って運動してない時間、
あ、はいはいはい、
例えば我々ってトイレ行こうとして立ったりとか、
うん、そうですね、
そういうこう細かな動作をしてるんですよね、
そうですね、
だそういったことが1日でじゃあどれくらいの運動量に合計なってるのかみたいな、
うん
うん、そういうこともこう勝手に計測してくれて
分かるわけだ、
でスマホのアプリ上でまとめて図にして表示してくれたりとか、うん、
へえ、
でそれが大体そんなに高くなくて安価なものだと1万円弱くらい、
おお、まあ普通の時計に比べてもそんなに変わらないですね、そ
う
ですね、
だもう1個つけてる人なんかも多いですし、
へえ、
あとアップルウォッチとかつけてる人だったらもう最初から、う
んうん、入ってるわけ
だ、入ってるので、
はいはい、
まあ、そういった、今度はこっちは運動の方ですよね、
うんうんうんうん、
でだ摂取の方も分かるし、
うん、
消費の方も、
うんうん、
今はそのより正確に客観的に分かると、
うん、
でそれをやり続けた結果、
うん、
どれくらいどのペースで減るかっていうのも、
うん、
実はさっき言ったダイエットアプリだったら、
うん、
だいたいこう計算してくれるんですよ、
あ、そうなんですね、
このペースで減っていくと、
はいはい、
このペースのカロリー収支だと1ヶ月後には、うん、あなたは4キロくらい痩せています、
うん、あ、そういうのがもう目標がはっきりと示されるわけだ、それいいですね
っていうふうにやれれば、
うん、
まあ、例えコロナ禍であっても、
うんうんうんうん、
じゃあ今動かなくなってるからその分食事の量を落とそう、
なるほどね、そうか、その認識のズレがなくなるわけだ、
そうですそうです、
はいはい、
で今日はちょっともうストレス溜まってお菓子食べちゃったから、う
ん、食べちゃった、
だったら今日は1時間くらい、
うんうん、
あの当時もジョギングとかは別にこう止められてないというか、
うんうん、そうですね、山中先生なんかもねその辺でね、
ですね、
議論ありました、
体を動かした方がいいっていう話もありましたし、
そうですね、
まあ、そういう時はじゃあ1時間くらいジョギングに出ようかって言って、
うんうんうん、
ジョギングに出たりとかして、まあ、結局最終的に4キロで、体脂肪率も多分そこからだと 5% くらいかな、
うーん、
落とすことができた、
はあ、やっぱりそうやって正確にやるべきことをやるっていうことが大事なんですね、
そうすれば、
うん、
これ言い切ってもいいことなんですけど、はい、原理的に絶対に痩せるんです
絶対に痩せる、そうやってね、今なんか座った目で言われると僕も痩せるのかなっていう気持ちになるから不思議ですけどね、
はい、痩せないならできてないんですよ逆に、
ああまあね、そういうことですよね、結局その、まあ、学問的に考えれば、医学的にそれこそ考えたら、はい、そうなるわけですもんね、
そのはずなのにできないのはなんでだろうって考えたときに、うん、まあ、そこにやっぱり認識のズレみたいなものが与える影響とか、
ね、うんうんうん、
まあ、あとは僕はその例えば本を書くみたいな仕事につながるので、
あ、やる
インセンティブがありますけど、ね、
うんうん、
じゃあ、まあ挫折しちゃったりっていうのは当たり前にあること
でしょうね、
なんですよね、
うん、
特にまあこういう時期ですから、うんうんうん、ちょっとまあ心身ともに、
そうなんですよね、
まあ、あんまりストレスかけたくないなって思われる方も多いでしょうし、実際あんまりそんなこう痩せなきゃ痩せなきゃって 考えるよりは、うん、もうちょっとこ心穏やかに
穏やかにね
生活する方がいいかなとも思うんですけど、うんうん、まあ今緊急事態宣言下ではありますが、うん、まあジムは空いてる時期ですし、うんうん、今のところ、うん、まあその守るべきところっていうのはしっかり守りつつ感染対策しつつ、まあこう太ってるのが気になってくるっていう場合は、まあそれもストレスになっちゃいますから、
うん、そうですね。
ちょっとずつ今回のこれお話で申し上げたようなことを実践してみると。改善は絶対していくだろうなと。
なるほどね。まあなんかねコロナだけでも嫌なのにねこれでまた自分の体が太ってきちゃったなんていうとますますこうね自分が嫌になってくるなんていうのもありますから ね逆にねだからそういうのはむしろそれよりはね、はい、少しこう前向きにねこう毎日を楽しむっていうぐらいの意味 で、はい、でしかも今の口木さんの話だとね結構何でも自動的にこのアプリだ時計だがやってくれるわけでしょ。
結構便利ですよ
今ね。だからそういうのをねこうやってみるっていうのもこれは一つね考え方としていいかもしれない、はいですね、
そうですね。もう一つ、まあ、痩せすぎとか、うんうん、適正な範囲を超えて痩せようとすることに対しては本当に良くないので、う
ん、ああそれね、そこだけ、また別の問題がここにね、はい、ありますね。
これも根が深いので気をつけつつ、
うん、
ただまあ、日常生活にダイエットアプリとか、うんうん、アクティビティトラッカーとか取り入れてみると、うん、なんかこう今まであんまり考えてなかった自分の体のこととか、
う
ん、
ああそうかそうか、そのダイエットとかね体重のことだけじゃなくて、はい、この健康状態であるとか、はい、あるいは運動どれぐらいしているのかなんていうところにも目がいく。
そうなんですよ。自分の体で PDCA を回すみたいなことって、うん、
なるほど、
やってみると
やってないかも。
結構楽しい。
うーん、
そして、うんうん、自分だけの変数で済むので、
うんうんうん、
なんか仕事とかで、うん、いろんなこと悩んでる人ほど、うん、ちょっと肉体改造的なことを、うん、まずこう自分の体でスモールプロジェクトとしてやってみると、
はは、なるほど
と、こういうふうにすれば、
分かるわけだ、
変わるんだ、絶対変わるんだと
成功体験がそこでできる、
そこで詰める、
あ、そういうのもあるんだ。
逆に言うとそれでダメだったら、うんうん、実際なんか仕事とかのプロジェクトはもっと変数多いもんね。
そうですよね。自分じゃどうにもならない部分がすごく多いですからね、はい、仕事っていうのはね。
なんかそういう、こう結構物の見方変わったりするので、うん、
はあはあはあ、
自分の体でできるそういうこうプロジェクトみたいに捉えてみると、
なるほどね、うん、
とても楽しくできる
んじゃないかな。これはね、いいこと聞いたかもしれませんね。
ありがとうございます、
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト。
はい、じゃあね、ウィズニュース副編集長口木誠一郎さんの本のタイトルもう一回聞いておきましょう。何でしたっけ。
はい、医療記者のダイエット、うん、最新科学を武器に40キロ痩せたです、
うんうんうん、もうこれはもう売れに売れましたか。
もう少しでいい報告ができそう、う
ん
う
ん、お、長版出題、
もう少し、
あ、じゃあこれ皆さんにぜひね背中を押してもらって。
そうですね、
そうなるといい。もう書いてあることっていうのは今日話してもらったことよりもさらに深いことが書いてある、
ね、そうですね。これを、まあ、しっかりと専門家がどんなことを言ってたのかとか、あと、まあ、実際日本で科学的根拠、うん、エビデンスが積み上がっているのかみたいな話をしっかりと書かせていただいています。
出版社どこから出るんです
か。角川
から、ね、はい、出てるということなんで、まあ、本屋さんとかで、ね、見かけたらぜひちょっと一回手に取ってもらうといいですよね、
はい、ありがとうございます。
いや、口木さん、またねこのダイエット絡みの話いろいろこうなんか深掘りできることありそうなんで。
そうですね、
また話してくださいね。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。